青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも高く、青く遠く遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。9月になりましたね。でも相変わらず暑い日が続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。天気予報ではまだまだ10月頃まで例年以上の暑さだとか。とはいえ夕方になったり日陰に入ったりすれば風もやや涼しくなってきたようにも感じられ、あと少しの辛抱かなとも思います。酷暑や水不足の影響で野菜は高いし、お米の実りも心配です。そんな中ではありますが、今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどは番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日最初に紹介するのはリッカ・キーさんです。リッカさんのお名前は、名字の方は漢字で6つの花、6花と書いてリッカ。お名前のキーはひらがなでキーと書きます。リッカ・キーさんの作品で一つ目に紹介するのは、まずは短編、夜会で適当にハンカチを渡しただけなのに騎士様から婚約を迫られています、です。では今日も作者による紹介を読みますね。いやいや参加した婚約者探しの夜会で、適当に出会いのハンカチを渡した騎士様が翌日領地に押しかけ求婚を迫る。片思いをこじらせ、潜在一遇のチャンスを逃してなるかと押しまくる騎士様と、恋愛に不慣れな伯爵令嬢のお話。というわけで、今回もこのお話の冒頭の部分を少し読ませていただきます。伯爵令嬢ミリエッタはうんざりしていた。容姿も人並み、特に頭がいいわけでもなければ、特技もなく、すべてが人並み。無難に、ビックロジの領地経営をする父、ゴードン伯爵は、堅実で面白みもなく、しかし、しっかりその地を受け継いだミリエッタもまた、可もなく不可もなく、といったところだと、重々自覚している。誰でもいいから渡してきなさい。淑女が思いを込めて、刺繍したハンカチを気になる男性に手渡す、出会いのハンカチイベント。母に言い含められ、いやいや参加した婚約者探しの厄介で、ミリエッタは再度ため息をついた。結婚相手になりそうな若い霊足に声をかけられるでもなく、いつも通り、お年を召した諸侯たちと歓談して、本日の婚約者探しも不発に終わりそうだ。だが、今日に限っては、ハンカチを手渡すというノルマを母に課せられているため、何もせずに帰るわけにはいかないのである。というわけで、ミリエッタちゃんはさっさと母に課されたノルマをこなして帰宅しようと、いつも話し相手になってくれている年配のおじさまたちの一人に相談してみることにしました。かっか、実を申しますと、本日の夜会でどなたか男性にハンカチを渡したいのですが、 私でも角が立たない婚約者のいない未婚男性でおすすめの方はいらっしゃいますでしょうか。というわけで、それからがいろいろあるんですけれども、とても面白い話です。この話は長編もあって、短編で面白いと思われた方はぜひ長編の本もお読みになってください。そして大幅に加筆修正されて、さらに楽しいお話となって書籍化されています。コミカライズもされていますので、ぜひ読んでみてください。次に紹介するのは、ぼっち公爵令嬢の妄想手紙。酔った勢いで欲望まみれの手紙を書いたら、知らない人から返事が来ました。です。こちらも作者による紹介文から。気づけば厄介で一人ぼっちの公爵令嬢ステラ。酒も進み、酔った勢いで、まだ見ぬ未来の旦那様宛てに欲望まみれの妄想手紙を書いたはいいが、そのまま置き忘れてしまい。そして翌日、その手紙を拾った見知らぬ代価から、ステラ宛てに一通の手紙が届いた。婚約者なし、恋人なし、けれど理想は天高く。宛先不明の文通から始まるハッピーエンド。3話完結の短編小説です。ということで、1万文字弱なので、20分ほどで読めるお話です。まあ、頑張って仕事に生きている令嬢が、文通によって理解者を得て、幸せをつかんでいくお話です。こちらもとても面白いです。ぜひぜひ読んでみてくださいね。次に紹介するのは、笛二さんです。楽器の笛という漢字に、道路とか滑走路とかの路、フォスターの歌の夢字よりの夢字の字と書いて、笛二です。笛二さんの一つ目の作品は、離縁なんてしてあげませんです。作者による紹介文です。頼む、離縁してくれ。土下座してきた夫に理由を聞けば、もうすぐこの国は戦火の渦に飲み込まれるのだとか。そういえば隣国とくすぶっていると聞いていましたね。嫌ですわ。離婚して国に戻ってくれ。嫌ですわ。愛し合っているのになぜ離縁なんてしなければなりませんの。隣国とのいざこざに解決すればよろしいのでしょう。はあ、仕方ありませんね。ここは秘技、実家の権力を行使しましょう。私たちを引き裂こうとした隣国にはお仕置きが必要ですわね。というわけで、騎士団長の旦那様とラブラブなローザさんは、実家の権力を使うために行動計画を立てます。その部分をちょっと読みますね。2週間お待ちになって。2週間か、まあギリギリ抑えられる程度だろう。アシュレイ様は私の荷造りや祖国に戻る手はずを整えるための時間だと思っているようでした。私がやろうとしていることを知ったなら止められるでしょうし、泣く泣くアシュレイ様を室から追い出して祖国のおじい様にお手紙を書きました。次女に預けて早馬を出すよう指示しました。手紙を預ける商人宛てにも手紙を用意しておきました。報酬は弾むこと、寄り道など一切せず帝国まで最速で届けるようにと、予想としてはおおよそ4日でしょう。そこからおじい様が動くと決めるのは手紙を読んだ瞬間でしょうね。隣国に圧力をかけるのは帝国議会を通して2日後、隣国が帝国からの圧力で決定を下すまで1週間程度になるでしょう。予想通りであれば全てが丸く収まるまで2週間。というわけで、とても面白かったです。長編もありますのでぜひ読んでみてください。もう一つは長編。読んでいた本の中の悪役令嬢が離婚を言い渡される瞬間、中身が入れ替わってましたです。まずは作者による紹介文を。気がついたら本の中の登場人物の目の前、金髪碧眼な超絶イケメンが離婚を言い渡してきた。え、これ今読んでたシーンじゃない。大 体調不良を装い部屋に逃げ込むと、鏡台に映し出された風景に目が点。さっきまでいたはずの現実世界の部屋と自分とご対面。はい？なんでそこで日本人な私が勝手に動いてるの？え？中身はあの本の中の悪役令嬢？え？私が悪役令嬢になってる？そっちで勝手に暮らす？こっちで勝手に暮らす？え？待ってよー。というわけで、こちらも冒頭の一部を読んでいますね。キアス・リン。だけど、キャスリン・ヒグマール辺境白人になってる？やだ、名前が被ってるじゃん、とか思いつつ読んでいた本の登場人物である悪役令嬢に？え、情報硬すぎない？キャスリンは辺境白が国王から無理やり押し付けられた妻って書いてあった。国境の要として武功を挙げている彼の持つ軍事力は計り知れない。反逆とまではいかなくとも、独立などの離反を国は恐れた。王族と縁続きにして裏切られないようにするため、二人は結婚させられたのだ。辺境白はそういった国の考えも理解できたので、仕方なしに受け入れていた。しかし、たまたま手頃な年齢だったからと、白羽の矢が立ってしまったキャスリンも猛反発。もともと甘やかされて育てられていた。直系ではないものの、王族の一員であるわがまま令嬢だった。キャスリンはここで、わがままにわがままを重ねていた。辺境白の財産を読みずように使い、宝石やドレスを王都から取り捨てていたし、使用人たちを不当に扱うどころか体罰も行っていた。そして、主人公であるスベン、辺境白には白い結婚を強要していた。面倒だと感じていたスベンは、自由にさせていたものの、キャスリンが些細な失敗をした幼いフットマンを鞭で打つ姿を目にして、これはもう無理だと悟った。そして、離婚を言い渡そうとしていた瞬間がさっき。マジか。どうしよう。さっき読み始めたばかりだったから、この後の展開とか知らない。表紙にいたピンクゴールドユルフォアウェーブの女の子が可愛いな。ヒーローめっちゃイケメンと思って買っただけだった。有名ブランドショップの店員という気を張り続ける接客業に疲れまくって癒されたかっただけだった。とりあえず脱ごう。まずはモリモリに盛られた頭と苦しいドレスをどうにかしたいと思い、鏡台に向かった瞬間だった。鏡面がぐにゃりと歪み、ぽやーっと浮かび上がってきたのは、さっきまでいたはずの私の部屋。というわけで、自分の部屋で下着姿でいろいろと漁っていたのが、あちらの世界のリンの体に入れ替わっていたキャスリンだったところから、このお話を始めていきます。ハッピーエンドのお話ですので、楽しく読めます。ぜひどうぞ。こちらも面白いです。今日は、リッカ・キーさんと、フージさんを紹介させていただきました。キラキラ・ノベリストでした。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
今日の話題、万博に行ってきたの話、その1。7月の下旬に万博に行ってきました。万博は1970年に大阪で開催された時も、その後の花博や海洋博や愛知球博などどれにも行ったことがなかったので、私にとっては初万博です。自分でチケットを取るのは難しそうだし、
と思って、同じくチケットを取るのが難しい宝塚の感激と抱き合わせで宝塚ホテルに泊まって感激して万博も見学するというツアーに申し込んでみました。キャンセル待ちだったので申し込んだこともすっかり忘れていたら、ツアーの10日前になってキャンセルが出たのでと連絡が来て行くことになりました。それから慌てていろいろと調べてみたら、万博とても一日では楽しめそうにありません。おまけになんだかパビリオンも入るのが大変そう。というわけで、せっかく新幹線に乗って関西に行くのだから一泊だけではもったいないと思って、どこかでもう三泊して万博をもう一杯楽しもうと思って、まあいろいろ探してみたんですけど、この時期まあインバウンドもあってと思うんですけど、まあとにかくホテルが高くて高くて本当に高くて困ったなぁと思って息子に相談したら、息子が会員になっているサイトでなんかダイヤモンド会員とかいうことで、その日に申し込めばちょっと安く入れるということだったので、息子に丸投げしましてですね、そして宿を取ってもらいました。そこは新大阪から歩いて少しのところにあったんですけど、まあでも3泊で3万円弱ということで、その時期の相場にしては結構安い方だったので、まあそれで行くことにしました。そして宿が決まればあとは万博のチケットですというわけで、万博サイトのチケットの購入の仕方を見ながら万博 ID を取得してチケットを買うことにしました。まあ紙チケットは入金後すぐに旅行会社から届いていたんですけど、ここに万博 ID がついていることに全然気がつかなくて、で新たな ID を取得してしまったわけですねまあそこからすでに悪戦苦闘の予感がするわけですけど、まあ2日分はいくらとか思いながら調べているとですね、1日券が6,000円、うん、そうかそうか、じゃあ2日分なら1万2000円かと思いつつ、さらにスクロールしていると夏パスと通期パスの案内がありました。通期パスは3万円、夏パスは12,000円、え2回行っても夏中行っても12,000円、というわけで迷わず夏パスを購入しましただって最終日は帰ろうとは思っているんですけど、それも行きたくなっちゃうかもしれないじゃないですか。で、出発の2日前に旅行会社の案内を確認したら、2日目の朝にスーツケースを家に送って身軽に万博見学とあるんです私その後あと3泊あるんですけどというわけでですね、それでそのツアーは宝塚ホテルに現地集合なので、早めに新大阪で途中下車して3泊分は泊まるホテルに荷物を預けていこうと思って、前日でも荷物を扱ってもらえるのか電話で問い合わせましたら、前日のお荷物はお預かりできませんということで宅配便もギリギリで間に合うかどうかだし、困ったなと思って相談したら、駅のコインロッカーを勧められたのでコインロッカーに預けることにして、まあ1日分と万博会場に持っていく分をリュックに、それ以外をスーツケースに入れて、現地からの宅配料金は、まあ、使わないともったいないので、ホテルで段ボールを買って、まあ、お土産を先に買ってしまって、お土産と洗濯物などを入れて、宅配してもらおうと決めて、ツアー当日の朝早くに家を出ました。いろいろワクワクしながら新幹線を降りますと、ホームに、公式ショップというのがあって、万博公式ショップ、なんですよね。で、帰りのお土産を買う人の列ができ始めていたんです。で、あ、ここでお土産買うじゃんのかと思って、まだ列も短いしと思いまして、会場のお土産ショップはきっと混雑してるかもしれないなと思って、列が短いうちにと思って並んで、お土産を先に買ってしまうことにしました。お店に入ると、お一人様10点に制限させていきます。という店員さんの声が聞こえたので、届け先の人たちの顔をこう思い浮かべながら10点を選んで会計を済ませて外に出ると、 列がもうすごく伸びてしまっていて、とっても驚きました。それから途中下車して改札を出てコインロッカーを探したんですが、もう誰もいっぱい。空きロッカー案内というのを見て、あ、ここ空いてると思って、そこまで遥かかなってずーっと歩いていくんですけど、そこも到着するともうすでにいっぱい。もう1時間汗だくになって探してもどうしても見つからなくて、仕方なく、翌日宿泊予定のホテルのフロントまで、なんとか行って、すいません、こういう事情なんでって伝えて、なんとか預かってもらえることになって、スーツケースとお土産をホテルに預けて、一安心して、そのまま宝塚に向かいました。で、新大阪の駅に戻りますと、改札前のところにあるディスプレイを何気なく見て、びっくり。二人組の若い男に声をかけられても立ち止まらないでくださいって書いてあるんですね。やけに具体的だなと思って。まあ、その次に現れたのに、詐欺です。大阪府警みたいなことが書いて案内されていて、わーと思いました。なんと具体的。これは若い二人組の男の人は、うっかり道を尋ねることもきっとできなくて大変だろうなーって思ってすぐ、あ、若い人はスマホの地図アプリを使いこなせるから道を尋ねたりしないかと思い直して、令和だったーと改めて思いました。そんなこんなで、まあ、いろいろ思うこともありながら、宝塚に着きまして、ホテルにチェックインして、まあ、一日には感激したりとかして、とても楽しく過ごしました。で、二日目の朝食もビュッフェ形式で、まあ、とても美味しくてですね。で、段ボールとお土産を、あと、万博会場には持っていかないオペラグラスみたいな荷物をですね、宅配便の荷物として預けて、で、ルビーの集合場所に行きました。まあ、他の参加者がまだ来ていなかったので、旅行会社の担当の方に、どこをどんな風に回ったらいいかとかも教わって、まあ、他の参加者たちが出てくるまで、少しロビーで休みながら、みんなと合流して、そして、旅行会社の人と一緒に電車を乗り継いで会場に向かったんですが、これがまたもう、すんごく、座れないぐらいすごく混んでいて。で、やっと、夢島駅に行く乗り換えの駅に着いたら、皆さんお手洗いに来た人とかいませんか？ここが最後の、お手洗いになりますから、こっから先はもう、みんなの、列についていけば、必ず着きますので、お手洗いに行く方はどうぞ行ってきてくださいって言われたので、まあ、他のお手洗い行く人たちと一緒に、まあ、お手洗いに行きまして、で、旅行会社の人のところに戻ったら、まあ、とにかくゲートがすごく混む予定なので、ここで、どんどん、行って、ゲートに並ぶようにしてくださいって言われて、まあ、実質ここで解散みたいな感じになって、で、まあその言葉に従いまして、夢島駅まで一人で行きました。そしたらまたこの東ゲートがうんざりするぐらいすんごく混んでいてですね。そのゲートに並んでセキュリティチェックを受けるんですけれども、このセキュリティチェックがまあ空港並みでして、で、駅に着いてから一時間近く経って、やっと入場いたしました。で、入場をして、この入場チケットが11時のチケットだったので、もう入った時はもうすでに12時。で、会場のインフォメーションで、当日の予約のことを聞いたり、地図を買ったりして、いよいよ回り始めたんですけど、とにかく暑くて。しかも、どこのパビリオンもものすごい行列なんですよね。で、列が短めのパビリオンを探して中に入ることにしました。そのパビリオンはアラブ首長連邦だったんです。で、この UAE には私は親近感を持っていたので、ラッキーと思って計画しました。なぜ親近感があったかというと、若い頃、本当に若い頃ですね。まだ結婚するずっと前。成田美奈子さんという方が書いたエイリアンストリートという漫画が、 好きで読んでいまして、その主人公のシャール君がですね、アラビア半島の架空の小国、ジャザイリー首長国首長国の出身でしてね、なんとなく UAE を思い浮かべていたからなんですけれども、はい、二次元度ですみませんで、その首長国連邦のところに入ると、こういろんなものが、なんていうのかな、こう円筒状の台の上に飾ってありましてですね、その一つの中にシャーレに入った砂がこう入っていてですね、それは全部違う砂で、それぞれの首長国によって砂が違うんだって言われて、ものすごくびっくりしました。で、首長国と言っても、その首長国の気候風土によって砂が違うということなんですけど、まあ、驚きました。確かに日本でもそれぞれの地方によって、まあ、土壌も地質も違うし、気候も違うから、まあそうだよなと思ったけど、そっちのアラビアの国は、まあ、砂漠があって、砂漠の砂は全部同じかと思ったら違うっていうことが、やっぱり私にとってはちょっと驚きでした。で、その他に、こう、探検が飾ってあったりして、この探検の鞘はこう先がブイって曲がっているんだけど、その曲がっている部分には剣先が入っているわけではないって聞いて、またそれもびっくりして、で、日本だと剣はこう脇に剣を持つじゃないですか。で、脇にこう剣を入っているわけですけれど、でもその探検はこうベルトの中央に刺しているって聞いて、それもまたびっくり。で、中央に刺していると、こう座った時にその剣先が止まっていると、剣先が当たって痛いので、こう先が曲がっているんだって聞いて、へーって思って、それもとても勉強になりましたで、まあいろいろこう首長国の話を聞きながら、すごーく天井が高いんですよ。で、すごく天井が高くて、なんか木でできた、なんていうのか、柱みたいのがいっぱいあって、で、それは、夏目足の、葉っぱの茎って聞いて、それもまたびっくりしまして、いやー、よくこれだけ作ったなーって思って感心しながら、見学を終わって、またしばらく外を歩いて、噴水までたどり着いたんですけど、そのウォータープラザでは警備員さんらしき人がいたので、ここで開催される出し物のことを聞いたら、夕方の青と夜の虹というのは予約席がありますが、それ以外の場所はまあ予約表で見られるし、昼の水と空気のシンフォニーは予約不要で席は自由だし、あと15分後に始まりますよっていうことだったので、まあ夜だったら予約が必要な席に場所を決めまして、そのショーを見学することに決めました。ところがですね、コンクリートの席が熱いんです。熱い。で、その時間に座っているのはちょっとあれだったので、まあ、予定とかチケットが入っていた A4 の封筒を、敷物代わりに敷いて、その上に座って、5分ほどのショーを楽しみました。これがですね、ピアノの音に合わせて、噴水が踊るように動いて、とても楽しかったです。そして、見学が終わったら、しばらくこう、歩いていますと、その近くに、たくさんの国のブースのある、コモンズ D というのがあったので、そこに入りました。まあ、世界には本当にたくさんの国があって、名前を知っている国も、あまり聞いたことない国もありまして、とっても驚きました。で、それぞれの国の、なんていうか、ブースの脇に、地図があって、その地図のどこにあるっていうのが分かるようになっていたので、これもとても勉強になりまして、で、その中にあるパキスタンのブースはですね、床も柱も壁も飾ってあるものも全て岩塩と聞いて、本当に驚きました。そして岩塩でできた椅子に座って写真もできるという場所があったので、しっかり自撮りを楽しみました。まあ、そして、そこを出た後、意を決して 旅行会社の人に教わったイタリア館の列に並びました。大屋のリングの下に2時間はい頑張りましたというわけでもうちょっと時間いっぱいになってしまったので残念ながら本日はここまで、続きは次回にさせていただきます。万博に行ってきたの話その1でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間になってしまいました。まあ先ほども言いましたが、予報によるとこの後もものすごい暑い日が待っているらしいです。また9月になると台風の声を聞くこともあるかもしれません。そしてお子さんやお孫さんが通っている学校では、もしかしたらこの暑い中運動会とかもあるかもしれません。まあそういう中でお互いに家族揃って体調に気をつけて過ごしていけるといいですね。少しでも爽やかに快適に過ごせるように、まあ、頑張ってまいりましょう。健康第一、まあ、お互いに無理しないでという感じでいきたいものですね。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、In Reality Satori、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。